本日の聖書箇所は旧約聖書創世記28章10節から17節です。それでは司会者が拝読いたします。ヤコブはベールシバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に建てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの神、あなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて言った。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れて言った。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画ヤコブのはしごと題して、松本先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。昨日は一日雨でしたけれども、今日はこんなに穏やかな、そして爽やかな天気の中で、この礼拝堂に集まってご一緒に礼拝を捧げられる、本当に幸いなことだと思います。日本は今台風が襲ってきて大変な状況ですけれども、日本の皆さんのためにも心からお祈りをしたいと思います。先週はこの直前の創世記27章を通して、イサクの一家の四者四様の罪について私たちは学びました。4人家族でありましたが、それぞれの思惑で一人一人が動くんですね。でも結論は何でしたか。結論は、人はそれぞれ勝手なことをするんだけども、結局神の御心がなるということでありました。なんだ、結局神の御心がなるんだったら最初から神の御心に逆らわないで神の御心に沿って生きた方がはるかに幸せだったのに。私たちは誰もがそういうふうに受け取ったと思います。なぜかといえば、種をまけば刈り取りをしなければならないからですね。そうか、人はどんな行動をとってもどうせ神の御心がその通り行われるんだから、どんな行動をとっても構わないんだっていう結論ではなかったことはお分かりだと思います。ガラテヤ6章を通して、種をまけば刈り取るという法則について考えさせられました。そこから四者四様の刈り取りがあったということですね。しかし、やはり一番の責任者は誰であったかといえば、家長であるイサクでありました。彼がそもそもあんなことを言い出さなければ、家の中はこんな混乱が起きなかったのにと思いますね。イサクは自分が祝福している相手がエサウだと思い込んで最大限の祝福を与えたんだけども、後になって実は自分が祝福した相手はヤコブだったということを知ったときに、神の前に恐れおののいたと思うんですね。そうか、本当に神様がおっしゃってた通りになった、神の主権に逆らったとしても私たち人間は何もできないんだということを恐れを持って痛感したと同時に、自分があんなことをしたために、つまり神の御心をはっきり知っていながら自分の好みを優先してそれに反することをしたために、この家族全体に大きな混乱をもたらし、 大きな傷をもたらすことになってしまったということにも彼は気がついたわけです。その混乱の一つがエサウの怒りですね。イサクがあんなことをしたためにエサウは怒り狂いました。そしてまあお父さんのことが好きだったんでしょう。だからお父さんは悲しませたくないと思ったけども、父の葬式の日もそう遠くはないと。父の亡くなったその葬式が行われたならば弟ヤコブを殺してやると、ここまで言ったわけですね。だからイサクのまあ殿のご乱心と言いましょうかね、あのことによって家族の中に兄弟間の殺人事件が起こるかというような、そういう状況であったわけです。この情報を聞きつけたリベカがこれは大変だということで、ヤコブ早く来なさいと、お兄さんがこんな恐ろしいことを言ってると、これでもしお兄さんがあなたを殺したら殺したお兄さんも死刑になって、一日に私は二人の息子を失うことになってしまう、そんなことは許されない、急いで逃げなさい逃げなさいって言っても、お母さんどこに逃げたらいいんですか、私の実家があるでしょう、ハランの地よ、あそこに行ったら私のお兄さんのラバンがいるから、そこに行ってしばらく身を隠していなさい、そしてお兄さんの怒りが収まったらもう帰ってきていいよって、私は使いを送るからねと約束したけども、この後聖書を読み進めますと、ヤコブはあの地に20年間いますが、結局お母さんからもうお兄さんの怒りは収まったから帰っておいでという使いは来なかった。その前にリベカは亡くなったんだろうと思いますよね。でリベカはヤコブにハランに逃げろと言うんですが、これは夫の許可も得ないまま勝手に行うわけにいかないから、ここでもイサクにの許可を得ようとするんだけどもね、しかしここでもね、本音で話せないの、この夫婦。不思議な夫婦だよね。エサウがこんなこと言ってるから、あなたヤコブを逃がした方がいいわよっていう話をすればいいのに、なんて言ったかっていうと、27章の46節から今日見たいと思いますが、リベカは夫のイサクに言ったんです。私はヒッタイト人の娘たちのことで生きてるのが嫌になりました。ヒッタイト人の娘って誰？これはエサウの結婚相手です。エサウはこの土地のカナンの女ヒッタイト人の娘2人とすでに結婚したんですね。もうこの娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブまでエサウのようにこの地の娘たちのうちで、このようなヒッタイト人の娘たちのうちから妻を迎えるとしたら、私は何のために生きているか、もう生きている意味がわからなくなっちゃうと。あなたもそうでしょ、まあ、こんなふうにイサクに訴えかけたんですね。もうエサウの妻たちのことで生きているのが嫌になった、まあ、先ほどリベカは短命だったって言ったんだけども、その短命の理由はもしかしたらそこにあったのかもしれません。ヤコブまでこんな結婚してほしくないと。イサクもそうだな、確かにそうだよな、なんていうことを言ってですね、じゃあちょっとヤコブ呼びなさいということで、今日の28章に入ってくるわけですが、イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、あら祝福したんじゃん、もう神の主権には逆らえないってことは認めたんだよね。最初からこうしときゃよかったのに、それを遠回りしたもんだから、いろんな混乱を与えてしまったわけですね。そして彼に命じたんです。いいかヤコブ、今祝福するっていうことは、お前はアブラハム契約の継承者になるんだ。アブラハム契約の継承者たる者がカナンの娘たちの中から妻を迎えてはならんぞと、こう言ったわけです。それなら二人もその人たちと結婚したエサウをどうしてイサクは祝福しようとしたのっていう話になるわけで、まあ言ってることとやってることが矛盾してるんですけども、まあここはですね、イサクは神の主権には逆らえないっていうことを認めたわけですね。そこで2節、さあ立ってパダンアラムの、これハランの地ってさっき言いましたが、後で地図でもハランって出てきますけども、別名パダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻を迎えなさい。 というふうに命じたわけです。お母さんの出身地に行ってこいと。そしてそこで母のお兄さんの娘っていうことはヤコブにとってはいとこですね。これはまだモーセの律法が与えられる前ですから、こういう結婚は許されていたわけですが、リベカもその家族から来たお嫁さんだったよねと。あの家族っていうのはアブラハムとしばらく一緒にいたので、主という概念は知っている。ただ主だけを礼拝している家族ではなくて、いろんな神を礼拝している家族ではあるけれども、少なくとも主はどなたであるかということを知っている。リベカもそうだった。そしてお父さんと結婚して、こっちで信仰の教育を与えた結果、ほらお父さんももう追い越すような立派な信仰者になっただろう。だからお前もそのラマンの娘たちがいると聞いたから、その人たちは主について知っているはずなので、その人と結婚しなさい。そしてここに来てから信仰の教育を与えたらいいでしょうと。まあ少なくともカナンの女と結婚するよりははるかにマシだと、まあこういうふうに指示したわけです。そして全能の神がお前を祝福し多くの子を与え、つまりそこで与えられた妻との間に多くの子が与えられ、お前を増やしてくださるように、そしてお前が多くの民の群れとなるように。これはアブラハム契約の中の、さあアブラハム契約3つの条項ありましたね、覚えてますか。1つは子孫、1つは土地、1つは祝福。ここは子孫に関しての約束ですね。そして4節を見ると、神はアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前とお前と共にいるお前の子孫に与える。もうついに認めましたね、イサクもね。ヤコブがアブラハム契約の継承者だということを認めた。そればかりではなくて、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地ってどこ？カナンの地だ。このカナンの地をお前とお前の子孫に継がせてくださるようにってことは土地の条項ですよね。つまりここで明確にヤコブ、お前こそがアブラハム契約の継承者であるということを認めて、お祈りして、そして送り出したのであります。今ズームの祈り会をやっておりますけれども、最初の頃は週 5,6 回やってましたかね。今3回に減ったんですが、創世記を順番にやってます。だからこの礼拝よりもはるか早くですねやってるんですが、今46章まで来ましたけども、何ヶ月か前にこの箇所を学んだ時にですね、学び終わった後に参加者の方々とシェアリングするんですね。でその参加者の中に、お母さんたちが多かったね。で特にこのお母さんたちからね、このイサクに対するブーイングが激しかった。でなぜかっていうと、イサクひどい、だってイサクのお嫁さん探す時にはアブラハムのしもべがわざわざ行ってくれて、しかもラクダ10頭分の花嫁料も持ってったのに、ヤコブには花嫁料ラクダ1頭分も持たせないで杖1本で行かせるなんて、イサクひどいっていうね、お母さんたちの意見が多かったんですけどもね。まあこれはね、エサウの目を隠れて夜中こっそり出発しなきゃいけないから、大々的にラクダを送り出すわけにはいかなかったわけなんですね。ということでイサクに比べたら非常にかわいそうですけれども、ヤコブは杖一本で出発しなければならなかったわけです。さあヤコブが出発した後にエサウがこのことを知りました。何を知った？おお、ヤコブは両親の言いつけに従ってハランの地に向かったんだ。ということはどういうことだ？8節。さらにエサウはカナンの娘たちを父イサクが気に入っていないことを知った。そうか、お父さんも俺の二人の奥さんたちのことをよく思ってないんだということに今頃気づくんですね。でそれが分かったらどうしますか皆さん。あ、自分のやったことは親の悲しむことだったんだって分かったら反省しますっていうのが普通だと思うんですが、エサウはどうした？9節。それで、はい、それで、それで、 親にはよく思われてないってことが分かった、それで彼は反省しましたっていうのはいいんだよね。でもそれでエサウはイシュマエルのところに行き、今いる妻たちのほかにアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻として迎えた。つまり2人でも多いのにもう1人3番目の妻を迎えたということであります。こういうのを何て言うんだ、恥の上塗りっていうのかな。ということで、ああ自分のやってることは親に悲しまれていることだって分かったら、さらに加えたんです。さあ子供が学校に行って悪い友達からおい万引きしようぜって言われた時に、思いとどまるかどうか、一緒にやっちゃうかどうか、その万引きを誘われた時の抑止力って何でしょうかね。最大の抑止力、もちろん捕まって何だろう、鑑別所にでも入れられたら嫌だっていうのもあるんだけども、やっぱり一番大きな抑止力って親の涙だと思いますね。もしここで僕が万引きしたら親が頭を下げて涙を流すことになるだろう、それを考えたら俺やめるよっていうか、いやもっと悲しませてやれと思うか、エサウって後者タイプだったんだっていうことがわかります。そしてエサウが3人目の妻を連れてきたのを見たときに、イサクはまた愕然とし、エサウがアブラハム契約継承しなくてよかったと改めて思ったんじゃないかなっていうふうに思います。さて一方ヤコブは10節、ベールシェバを立って出てハランへと向かったわけですね。地図を確認しましょう。さあこれははるか昔アブラハムがカルデアのウルを出発し、ハランというところにしばらくとどまった後にお父さんが亡くなった時にお兄さん家族を残してカナンの地にやってきたという時の地図でありましたが、今ヤコブはこのハランに向かっているわけです。でカナンの地を拡大しますと、今ベールシェバを立ってヘブロンでだいたい40キロぐらいですからね。でこのあとベテルっていうところが出てくるんです。ですから80キロぐらいかな。ベテルはエルサレムよりもうちょっと北にあるところなんですが、ということは2日ぐらい歩いた夜あたりにベテルに到着したんだろうと思いますけれども、さあ前も申し上げました、アブラハムのしもべがイサクの嫁探しにあのハランまで行った時の話をしましたが、720キロってことでしたね。山陽新幹線で東京から岡山ぐらいまでの距離、1日40キロずつ歩くと18日かかるという距離、その距離を今ヤコブは一人で旅をしているということです。で、大体この箇所が日曜学校の教材の絵で描かれるときには青白き頬の少年または青年ヤコブがですね、心細そうに杖一本で歩いていくっていう姿が描かれるんですけれども、ヤコブの年齢って何歳なんでしょう、この時。それを計算するための式がありますね。 x+14+39=130 っていう式があります。この数字の意味分かりますか。 x っていうのが今のヤコブの年齢です。でこのあとハランに行って14年経った時に何が起きるかっていうと、ヨセフが生まれるので、ヨセフがエジプトの総理大臣になって39歳の時にお父さん移住してきてくださいって言われて、ヤコブはエジプトに移住するわけで、そこでパロと謁見するんだよね。でパロはうわーすごいお年寄りだなと思って、おいくつになられますかって聞いたら130歳ですって答える。だから今の年齢プラス14プラス39が130ってことは X はいくつですか。77歳ですよ皆さん。ヤコブうわー17歳かなと思ったら77歳でしたということなんですね。決して青白き頬の少年、あのスバルで歌われているような青白き頬のままで旅立ったヤコブではなかったということがわかります。さあヤコブの年齢が分かるとイサクの年齢も分かりますね。イサクの年齢はイサクが40の時に結婚して20年子供が生まれなくて60の時にヤコブが生まれたということは 77+60 は今イサクは137歳、 イサクって何歳まで生きるの？180歳まで生きる。ということはあと何年生きる？43年生きる。もう死ぬ死ぬとかって騒いでたけども、43年まだ生きるんですよ。まさか自分がリベカをめとろうとはね、めとろうじゃない、みとろうだ、ごめんなさい、みとろうとはね思ってもいなかったということですね。ヤコブは20年おじさんのところにいて、まあ帰り道ちょっと数年かけて帰ってきますから、二十数年後に帰ってきた時にはイサクはしっかりと生きているということがわかります。こういう広い文脈でね、聖書って読んでいくと見えてくるものがいろいろあるなと思いますね。さあ11節、彼はある場所にたどり着いた。もう彼はね、地図見ながら動いてるわけじゃないからね、ここがどこだか分かんないわけ。でも後で分かるんだ。ある場所ってどこっていうと後で分かるんですが、ベテルなんです。でベテルって何っていうと、アブラハムがカナンの地に北から入ってきた時に、創世記12章で3つの地名が出てきたんだけど、1つ目がシェケムで、2つ目がベテルで、このベテルで何をしたのかっていうことについては12章の8節に書かれていて、彼はそこに主のための祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。主の皆を呼び求めるというのは、公の礼拝を始めた記念すべき地。おじいちゃんのアブラハムがね。それがベテルであったんだけども、そういう場所だとは分からず、彼はここに泊まったわけです。そこにたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。だから、ああここはベテルだ、おじいさんが祭壇作ったところだな、ここ今日はここに泊まろうとかっていう計算ではなく、歩いてたら、うわ日が沈んだ、もう真っ暗だ、じゃあここで寝るしかない、ここに寝ようと。でもね、広々としたところなの。何にも周りにない広々としたところに寝るときに、ドーンと寝れますか皆さん。なんか近くにね欲しいよね。彼はその場所で石を取って枕にし、まあ、これだけ見るとヤコブって相当石頭だったんだなってね思いますが、これはおそらくね、何にもないところなので、まあ、石の陰に頭を置いて寝たっていうことじゃないかなと思いますが、そういうふうに横になったわけですね。この時のヤコブの心境を考えてみましょう。まあアブラハムおじいさんはね、神様から私の示す地に行けと言われて75歳にして、まああの時の年齢今ヤコブ上回ってるわけだけども、75歳にしてこのカナンの地にやってきた、きっとこの辺りも通ったんだろうな、神様から与えられた夢に燃え、ビジョンを持ってこのカナンの地に入ってきたんだろうなというふうに思い、またお母さんのリベカも、あのアブラハムのしもべがやってきた時に何度も聞かされたけどもね、一晩ではい私参りますと言ってこの地をカナンの地までやってきたんだな、本当に二人ともすごいビジョンを持ってこのカナンの地にやってきたのにもかかわらず、僕はどうだ、いい年して77になってこれから約束の地を離れて知らない世界に行こうとしているのか、なんと惨めな、まあそんな気持ちでしょう。その時のヤコブの心を表現すれば、後悔と不安。過去の対する後悔ね。未来に対する不安ね。なんであんなことやっちゃう、いくらお母さんがあなたの呪いは私が受けますと言ってくれたとしてもね、結局こうやって一人寂しく旅行するの俺じゃないと。あの時にお母さんダメだよ、そんなことしたら。お父さんの目が見えないことをいいことにお父さん騙すなんてそんなのダメだよって僕は言うべきだった。それをいくらお母さんの言いつけだからといってそれに乗ってしまった、あんなことせんときゃよかったなという後悔と、そしてこんなひどいことをした私が今向かっていく、そこで一体何が起きるんだろうか、神様も私のことを見て呆れてるだろうな、こんな私が本当にアブラハム契約の継承者になれるのだろうかというような思いが入り混じった状態で横になったわけです。今日は日曜日ですね。日曜日の夜の楽しみ、皆さん何でしょうか。私たち夫婦はね、全然テレビ見ないんだけど、一つだけ見るんです。半沢直樹。 で今日はね撮影が追いつかなくって次の話でなくてなんかライブでやるらしいですけどね、半沢直樹の恩返しということで、まあ、半沢直樹だけはね僕喜んで見てるんですけども、まあ、この時のヤコブの場面を半沢直樹風に言えばね、もうあと一歩で頭取の椅子に私はたどり着くという時にやりすぎてしまったために外国の小さな営業所に出向と言われた半沢直樹、そんな感じかなというふうに思いますけども、いくら倍返しとはいえどもちょっとやりすぎだなという後悔と、これから外国の小さな営業所に行って自分はどうなるんだろうかみたいな不安、そんなものが入り混じったヤコブの心境ではなかったかなと思います。ところがその後12節すると彼は夢を見た。この夢の中で神様からの啓示を受け取るんですが、まあ族長たちね、アブラハム、イサクは夢における啓示は受け取ってないけども、ヤコブが初めてです。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。さあ今日の説教題はヤコブのはしごでありますが、新共同訳または新改訳2017に米印がついて客中の別訳ってところを見ると階段、階段の方がいい感じしますけどね。はしごっていうと垂直だからね、天使も上り下りするの大変だろうなと思うんですが、階段だったら普通に歩けばいいだけですから階段でいいんじゃないかなと思うんですが、地に建てられていたっていうのはね、これは天から地に向かってその階段が建てられていたという意味です。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた、そういう啓示が与えられたんですね。うわー、なんだこれは、このはしご、この階段を天使が上り下りしている。天使っているんですかね。先々週の月曜日、松本牧師の YouTube 聖書講座、天使についてお話ししてますので、学びたい方はぜひそちらをご覧になっていただきたいと思いますが、います。皆さん3階級言えますか。天使の3階級、天使には3階級あるんだっていうことについてもお話ししました。13節そして見よ、主がその上に立って、すなわち天だよね、天のその上に立ってこう言われた、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。でも天ってはるかに遠いんでしょ。そんなはるか遠いところの一番上に神様がおられて、ヤコブに話しかけて、ヤコブ聞こえんのかなっていう気がしますが、ここも別訳では彼のそばに立ってってなってますね。客中見てみてください。まあこんな風に考えますと、私たちも天っていうとね、何千億光年はるか彼方にあんのかなっていう気がするけども、結構近いのかもしれないと。これは距離の問題じゃない、三次元の問題じゃない、だから天なんだけどもすぐ近くなのかもしれない。まあそんなことを考えさせられますね。そしてこの時神様ご自身がアブラハムの神、イサクの神ってことは、これアブラハム契約を交わした私ですよと、その私があなたに対して今直接、アブラハム経由じゃない、イサク経由じゃない、あなたに対して今直接語っているんだということは、さっきお父さんのイサクがヤコブ、お前こそがアブラハム契約の継承者だということを認めて祝福のお祈りをしてくれたんだけども、ここではお父さんじゃない神様ご自身が私と契約を結んでくれてるんだと、すごい体験なんですよ。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。さっき言いましたね、土地の条項でしょう。まだ ベテルだからね、ここはカナンの地ですよ。このカナンの地に住むのはお前とお前の子孫だということをですね、神様はおっしゃってくださった。そして14節を見ると、あなたの子孫は、さあさっき土地の約束、今度は子孫の約束ね、地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、ここまでは子孫の約束で、イサクのお祈りは土地の条項と子孫の条項あったけども、3番目の条項なかったけども、神様はここでしっかりと3番目の条項を語ってますね。3番目の条項って何？ 祝福。誰が祝福されるの？全世界の人たちが祝福される。子孫と土地の約束はユダヤ人のものです。でも子孫は私たち異邦人も日本人もシンガポール人も全員含まれている。地のすべての部族って書いてある。ここに私たちが入ってるんです。あなたによってまたはあなたの子孫によって祝福される。この最後のあなたの子孫の子孫は複数形のディセンダンツの子孫じゃなくて単数形のオフスプリングの子孫です。ヤコブの複数形の子孫はユダヤ人だけども単数形の子孫は誰？それが創世記3章15節で約束された女の子孫と呼ばれるメシアです。つまりお前の家系からやがてメシアは生まれる。そのメシアを通して全世界の人々は祝福される。その祝福を受けているのがあなたでしょ。実感してます？ヤコブの子孫として生まれたイエス・キリストを信じることによって僕らはこの祝福を受け取っているんだということですね。イサクだけではなくそのことを神ご自身が認証してくださった。どれほど嬉しいことか。ああ神様も僕にはがっかりして呆れ返ってもう神様に捨てられたんじゃないかなと思って横になっていたら実は神様ご自身がこのように語りかけてくれた。もはやイサクというお父さん経由の信仰じゃない。まあお母さんからはねことあるごとにねいいかいお前がまだお腹の中にいるときにね神様が私にお示しくださったのよ兄が弟に仕えるってねだからあなたが必ずアブラハム契約の継承者になるのよっていうふうにお母さん経由で聞かされていたけどももはやお母さん経由の信仰でもない。直に神と私がつながった。今日若い人もね来られてるけど親に教会行くよって言われて来てんのかそれとも自分自らの意思を持ってきてるのか、まあそろそろお決めになる頃かなというふうに思いますけれども私たちは親が行けっていうから教会に来てるのかね。自分でイエス・キリストを信じると決断して来るのかっていうことについては非常に大きな違いがあると思います。まさにヤコブにとってはねそういう場面だ。これはクリスチャンホームに生まれた子供たちが必ず通らなければならない。それがベテルの体験であろうと思います。でここまではアブラハム契約を約束したんだけどもここはねヤコブ個人に対する個人的な祝福ですね。15節、見よ私はあなたと共にいるよ。全然見捨ててなんかいないから。あなたがそう感じないとしても実はずっと一緒にいるんだ。あなたがどこへ行ってもあなたを守るよ。だってお前を失ったらアブラハム契約成り立たないし人類救済計画がそこで頓挫しちゃうわけだからお前がいなくなるわけにいかないんだから私の権威を持ってお前を守るよ。あなたをこの地に連れ帰る。だってアブラハム契約が行われるステージはカナンの地なんだから必ずカナンの地に帰ってこなきゃなんないんだ。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。いい言葉だねこれね。お別れのねカードなんかに書くのにふさわしい言葉かなという気はしますけどもね。つまりあなたは今回のミッションを必ず成し遂げる。今回のミッションって何？もちろん兄貴から逃げることなんだけどもう一つのミッションは嫁探しでしょ。だってお嫁さんいないと子孫いないんだから。だから嫁探しというミッションは必ず成功しそのお嫁さんと一緒にまたはもしくはそのお嫁さんを通して生まれた子供と一緒にこの地に必ず連れ帰るんだっていうふうに神様は約束をしてくださったのであります。ヤコブ目を覚ましました。16節、眠りから覚めていった。うわー、まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。何の変哲もないどこにでもある野原かなと思って寝たけども実はここは神のおられるところだということでですね、彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いことだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天のもんだ、天につながるもんだ。神の家、それはヘブル語でベテルですね。ベイトっていうのは家です。エルっていうのは神です。ベイト、エル、くっつけたらベテル、ベテルっていうね、名前が時々教会なんかでも使われたりしますがそれは神の家という意味ですね。 そして18節、翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。もう神様が私のようなものに現れてくださったという記念の場所を忘れないように、記念の柱をここに立てたのであります。皆さんの記念の柱ありますか？ああ、私はあの地にいた時にイエス・キリストに出会った。あの地は私の救いの地だ。まあ、それがシンガポールである方もいらっしゃるかもしれない。それが日本である方もいらっしゃるかもしれない。彼はね、忘れないようにね、記念碑立てたんです。ぜひ皆さんもね、いちいち記念碑立てなくてもいいけども、少なくとも感謝の記念碑は立てたいと思いますね。私は、YouTube 聖書講座、先々週が、天使サタン悪霊、先週は死後の世界ということで相当重いテーマ6回やりましたんで、今週はもう気楽に見られるものにしようと思って証しにしました。以前17歳から30歳までの証ししたので、その続き30歳から43歳までの13年間を3回で今週お話しします。あれいいもんですね。やっぱりね、自分で準備してこういろいろ書き出してみるとね、ああそうだった、こんなことあったよな、こんなこと、いやあそこで神様僕を助けてくれたな、あそこで神様の御手がなかったら今頃僕はどうなってたんだろう、なんていうふうに思いながら証しさせていただく。私は心の中でね、あそこにもあそこにも感謝の記念碑があるなというふうに考えさせられました。19節、そしてその場所の名をベテルと呼んだ。その町の名はもともとはルズ。だからルズっていう町だったんだけども、ベテルという名前を命名したのはヤコブです。もう創世記12章からベテルって出てきてるけどね、それは後でヤコブがつけた名前、それは神がヤコブに現れてくださったゆえにつけた名前であります。そしてこんな私のためにここまで神様がお約束してくださるならば、私も応答しますっていうのが次ね。だってね、愛っていうのは皆さんね、一方通行じゃない、相思相愛なんですよ。交流するんですよ。神様が私たちに対して愛してるよって言って、あそうって言うんじゃなくてですね、私も愛してますっていうことがね必要でしょう。その応答の部分がここですね。ヤコブは誓願を立てたんです。神様、私も約束します、あなたがそうやって約束してくださるんですから私も約束します、神が私と共におられて私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるならと訳されてるけれども、まあそれで間違いではないとは思いますが、でもこれをこのまま読むと、本当に私がまたあなたのおっしゃった通りこのミッションを成功させてカナンの地に帰ってきたならば、私はかくかくしかじかのことを行いますっていうふうに言っている。でそうすると本当にやってくれるんでしょうね、神様。やってくれたら私もやってあげますよ。なんか神様と交渉してるみたいだね。あの初詣に行った人がね、本当にこれ叶えてくれたら次回来た時は再選始めますからよろしくお願いしますよみたいなね。まあ神様と交渉しているように見えなくもない。そうじゃないと思うんです。そうじゃないと思う。これはね、もしそうしてくれたらやりますって言ってんじゃなくて、そうしてくださるとヤコブは今もう信じたんです。信じたから私もこれから応答して生きていきますっていう内容です。だってこのことをもしね、僕らのクリスチャン生活に適用したら、神様本当ですか、本当に私を救って、そして何年先か分かんないけども必ず私を天の御国にまで導いてくださるんですか、ありがとうございます、じゃあそうしてくださったなら私はこうしますって言ったら、天の御国に行くまで何もしないじゃない。天の御国について、あ本当にやってくれたんですね、じゃあ私も何かお捧げしますっていう時に、天の御国で何を捧げるんですかということだから、今もう始まってんですよ。これはね、条件というよりも神様の約束に信頼したゆえに語られている内容なの。から何するって言ってんの。石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたにお捧げします。だってゼロで行くんだもん、杖一本で行くんだもん。この後もし私が何かを手に入れたとすれば、それは私が手に入れたというよりは神が与えてくださったもんでしょう。 神が無から有を生じさせてくださったのに、その十分の一を捧げるのがもったいないなんてことはありませんということで、これは気をつけていただきたいのは、モーセの律法が与えられる前の話ですからね。だからモーセの律法が十分の一捧げろって言ったから、それに応答してやってるわけじゃないですよ、ヤコブは。これ間違えないでくださいね。これはヤコブが自発的に自分で決めて、第二コリント9章7節使えば、いやいやながらではなく、また強いられてでもなく、自分の心で決めた通りにしたのがたまたま十分の一であったという話ですから、お間違いのないようにお願いをしたいと思いますけれども。ということで、私はあなたの愛に応答して、これからあなたにお捧げして生きていきますというヤコブからの神様への愛の応答でございます。で、これで28章終わるんです。本当は今日ここまでなんですが、この後どうなるか、一節の最初のとこだけ見て、今日の箇所終わりたいと思うんですね。そこの箇所はね、来週やるんですが、その結果どうなったかっていうと、29章1節ここだけ、ヤコブは旅を続けてね、これ翌朝の話ですよ、旅を続けて、この箇所をヘブル語で見ると、ヤコブは彼の足を上げた、ヤコブは彼の足を上げたっていうヘブル語を、ヤコブは旅を続けたと訳した。悪くないんだけど、でもね、足を上げた、いいね、これね。なぜかっていうと、ここまでの道のりはなんか足を引きずるようなね、歩き方だったわけですよ。でも今度はね、足が上がった。同じ旅をするのでも全然違うの。ああ、俺神様に見捨てられたかなって来たんだけど、ベテル以降はもうスキップするような形で、わあ、神様が私と共にいてくださるって、このミッション絶対成功させてこの地にまで帰らせてくださるって約束してくれた、そうかと思って、喜び勇んで進んでいく彼の姿を思い浮かべるような言葉を持って29章が始まります。私たちもそうですね。神が私と一緒にいてくれるのかいてくれないのかわからないって言うんだったら、足引きずっちゃうかもしれないけども、神は間違いなく私と共におられるんだっていうことを確信したら、歩き方が変わります。ヤコブの嫁探しは成功しますか？成功します。ヤコブには子供たち与えられますか？はい、約束の地に帰ってきた時点で11人の息子が与えられてます。そんなに生まれて帰ってくるとは彼も考えてはいなかったでしょうね。でもこの先を知っている方、29章30章31章を知っている方はこのことも知ってます。それは決してそれはヤコブが思い描いていたようなストーリーではなかった。本当にかわいそうになりますよね。来週その箇所を見たいと思いますけども、順風満帆な歩みではなかったということを私たちは知っている。人生には上り坂下り坂、もう一つのまさかという道があるけれども、まさにヤコブの人生、この後まさかという坂を登った歩みであったっていうことがわかる。そして私たちは自分の人生でこんなヤコブのように、なんでこんなこと俺の人生に起こるのって思った時っていうのは、やっぱり俺神様に見捨てられたわっていうふうに思いがちなんだけども、今日確認した通りに、それでも神は共におられる。だから絶対見捨てないよ。どんな状況になってもいつも私が共にいるということを忘れるんじゃないよということを、この28章で行く途中のベテルで確認しておいてよかったよね。聖書見るとね、そういう話多いんです。つまり絶対私はあなたと共にいる、このミッションは成功するって言われたら、なんかスーッと順風満帆にそのストーリーが進んでいくかなと思ったら、そうでもない。良い例が2年8ヶ月かけて学んだ使徒の働きの最後、あなたは必ずローマに行って私を証しするって神様がパウロに言ったけども、スーッと行ったかというと、大変な大嵐でね、命からがらですよ。でも行ったんだ。そしてローマで証ししたんだ。つまり私は共にいるということは、楽ちんな人生を約束しているというわけではないってことです。あなたが思い描いていた通りのストーリーがこの後あなたの人生に展開するということを神様は約束していないってことです。 逆にどんなにびっくりするようなまさかがあったとしても、それでも神様はあなたと共におられるんだということです。今週ぜひこのことを受け取って歩いていただきたいと思うんですが、今日の説教題はヤコブのはしご、またはヤコブの階段って言ってもいいんだけどね。でこの実は場面がですね、新約聖書のヨハネの福音書1章に出てくるんです。ヨハネの福音書1章の最後の方を見ますと、イエス様が順番に一人ずつ弟子たちを召している、ペテロ、兄弟のアンデレ、ヤコブ、ヨハネ、これは最初の4人ですね。そこまでは皆さんよく知っている。5番目の弟子ってピリポですよ、使徒ピリポ。で彼が弟子となった。でそのピリポがイエス様に出会った後最初にしたことは何かというと、友達のナタナエルにイエス様を紹介するんですね。ヨハネ1章45節ピリポはナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方、はい、モーセが律法の中に書いて預言者たちも書いている方って誰？創世記3章15節の女の子孫として生まれるメシアでしょ。その方に会った。実はもうその方はいるんだよ。え、誰？ナザレの人でヨセフの子でイエスだよ、っていうことをですね、だからナタナエル、お前俺の親友だろう、お前にもイエス様を信じてほしいんだっていうことで、ピリポっていい人ですね、ナタナエルに紹介するんですよ。このイエス様こそ先ほどのアブラハム契約の中にあったこの方を通して全世界は祝福されるというお方ですね。それに対してナタナエルは彼に言った。ナザレ、ナザレから何の良いものが出るだろうか。だって旧約聖書に一回もナザレっていう名前出てこない。そんな地域からメシアが出るわけないだろうって言ったら、ピリポは来てみなさい、自分の目で確かめてみろよ、本当にこの方がどういう方かっていうわけで、イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見なさい、まさにイスラエル人です、この人には偽りはありません。すごい褒められたね、ナタナエル。でもここでね、この人はまさにイスラエル人です。イスラエル人ってどういう意味で使ってるのか。ヤコブの新しい名前はイスラエルでしょう。だから彼こそヤコブ、イスラエルの信仰を受け継いだ人物、それがナタナエルだと。まあ、このナタナエルさん、きっとね、ヤコブさんのことすごく尊敬してて、私もイスラエルのようになりたいというふうに思ってたんじゃないかな。そんなふうにイエス様に言われたもんだから、ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。これもすごい反応だよね。あなたのうちには偽りはない。いやいや、それほどでもありませんっていうのが普通かな。日本人だったらそう言うと思うんだけど、ナタナエルは、え、どうして私のこと知ってんですか、初対面なのにって、こう答えたわけです。でイエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見ましたって言った。これでナタナエルびっくり仰天するの。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。すごい変容ですね。さっきまでナザレから何のいいもんが出んのって言ってたら、今度はあなたこそ神の子です。何を言ったから、イチジクの木の下にいるのを見たって言った。まあたまたま見たかもしれないよね。でも私がイチジクの木の下にいるのをこの人は知っていた、ってことは神の子だっていうふうに思ったわけ。これはね、イチジクという木の下にたまたまいましたってだけだよね。イチジクの木の下っていうのはですね、ユダヤ人が旧約聖書を読んで黙想する場所なんですよ。デボーションする場所なの。だからあなた、さっきイチジクの木の下で旧約聖書を読んでデボーションしてたよねっていうことを言って、なんで知ってんのそれをっていうことでのびっくりなんだけども、そんなことでびっくりしてんの。50節イエスは答えられた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるんですか。そんなことでびっくりしてたら、これからもう腰抜かすようなことをたくさん見るよ。それよりも大きなことをあなたは見ることになる。何見るんだろう。次の節見ると、そして言われた。まことにまことにあなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見るようになりますって言って、もうナタナエルは即座にイエス様の弟子になったというお話だ。 なんでこれがそんなにインパクトあるんですか。さっきイエス様はナタナエルがイチジクの木の下でデボーションしてたっていうことを見抜いたって言ったけども、ここでは何を見抜いたかって、その時頭の中で何を黙想していたかを見抜いた。あなた創世記28章読んでたでしょ。そしてあの箇所を読みながら、このヤコブが夢の中で見たあのはしご、あの階段って何のことだろうかなって黙想してたんでしょというね。物理的にイチジクの木の下にいたっていうことを言っただけでなくて、彼の頭の中で黙想してたことまで言い当てたから、もうこれは否定できなくなっちゃったわけ。ナタナエルは今日私たちが読んだ28章を黙想していたんです。そしてここに登場するこのヤコブのはしごって何を意味するのかな、どういう解釈が正しいのかな。ちょっと話横にずれますけども、先週の木曜日と今週の火曜日のバイブルスタディはガキや豊か新学生が担当してくださいます。バイブルスタディメソッドっていうんですがね、先週の木曜日1回目担当してくださって、もう私はね本当に感動しました。ぜひ火曜日参加されることをお勧めするし、またはできない方はね録音聞いていただきたいなと思いますけども、私がいつもここで申し上げている聖書を読むときの3段階、内容観察、解釈、適用っていうことについてね、本当に理路整然と分かりやすく語ってくださっていますので、ぜひお勧めいたします。つまりここでね、ナタナエルは創世記28章を読んで、このヤコブのはしごってどういう意味だろうかっていう正しい解釈、解釈は一つなのね、正しい解釈を求めたんです。それに対してイエス様が正しい解釈を教えてくれたの。だって天が開けて神の御使いたちが人のこの上を上り下りするんでしょ。さっきははしごを上り下りしてたのね。はしごの代わりが何？人の子でしょ。人の子って誰？イエス様でしょ。ってことはヤコブが見たあのはしごって何？いや誰？イエス様なんだよ。イエス様がこの天と地をつなぐはしごなんだ。そしてあのはしごは天から地に向かって下がっていた。人が一生懸命上がりながら、神ってどういう方だろうかな、きっとこうかなあかなって人の側から言ったんじゃない。神の側から下ってきてくださった階段であって、その階段を天使が上り下りしている。実はあなたが黙想していたヤコブのはしごというのは私のことだよ。私を通して天と地はつながる。だからヨハネの14章6節でイエス様こうおっしゃったんだ。私は道であり真理であり命である。誰も私を通してでなければ父のもとに行くことはできない。私こそがあの階段なんだっていうことを示してくださったのであります。先ほど天は遥か彼方なんじゃない、意外と近いかもしれんよって話しましたけども、イエス様はマタイ28章20節、マタイの福音書を終える最後の言葉なんですか。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますとおっしゃった。だってイエス様天に帰っちゃったんでしょ。天に帰ったら私たちと一緒にいられないじゃない。大丈夫です、天に帰ってもあなたと共にいる、このようにおっしゃってくださったんですね。ヤコブだけではない、私たちもイエスキリストを信じるならば天と地がつながっている、そのことを経験します。たとえ今週皆さんの思い描いた通りのストーリーが展開されなかったとしても、もしかして今週まさかという坂を登ったとしても、あなたは見捨てられているのではない。それでもなおイエス様はあなたと共におられて、イエス様の約束されたことは必ず成就する、そのことを経験する一週間を歩まれますように心からお祈りをしたいと思います。天のお父様、ヤコブは自責の念と将来に対する不安のゆえに、あのベテルの地において寂しさの中で石の横に頭を置いて寝ましたけども、実はそこに神がおられた。そこは神の家であった。そこで神様から約束が与えられた。私はあなたといつも共にいて、どこに行ってもあなたを守り、必ずあなたをこの地に連れ戻す、この約束を この段階で信じることができたがゆえに、この後ヤコブの身に起ころうとしているあの恐ろしい出来事をも耐え忍ぶことができました。天のお父様、今日私たちはベテルにおります。ここであなたが私たち一人一人に出会ってくださること、そしていつも共にいるよと約束してくださっておられる、その約束を受け取ってこの一週間を始めていきます。天のお父様、どうか私たちイエス様を信じる者たちが、ああ私は神から見捨てられたなどと決して思うことがないように、見よ私はいつもあなた方と共におられるというイエス様の約束をしっかりと握りしめて、今週1週間も歩んでいくことができるように助けてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。